はようございます。中川智美です。
こんにちは、東野孝道です。
どうも。和歌山県内の市町村は毎月一つずつご紹介するラジオで和歌山です。さあ今月は
湯浅町でございます。
湯浅町というと
やっぱり古い町並みでしょう。誰が何と言おうと
結構強気な感じで今、
はい、先に何か封じようとしましたけど ね、
はい、いや私はそうは言っても言うんですが、はあ、その古い町並みとも関係があるお醤油かなと思いますね。
あの古い町並みって言っても町並み一つ一つをこう訪ね歩く人もいれば、町並みそのものをこう全体をひっくるめてなんかこういい感じとかですね、うん、あるじゃないですか。私は後者でございまして、訪ね歩くというよりは時々行ってみたくなるみたいな感じです ね。
あの独特の町の雰囲気って味わいたくなりますよね。
そうなんです。本当にあの中を歩くだけでいい感じ、
うん、そんなわけでその町並みの様子などを今回は取材してきました。その様子もお伝えします。はい、ラジオで和歌山発見お宝湯浅町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。さあまずは東城さんです。
町長にお会いしてまいりました。上山昭義町長76歳、おとといお誕生日でございまして、
おめでとうございます。
おめでとうございます。で現在町長としては2期目ということになります、
はい、
で湯浅町はですね、まあ、観光だとかいろんなことありますけれども、今何がっていうことになりますと、うん、新しい庁舎を建設中でもうそろそろ完成と、
あの湯浅町に取材に行った時に見た、はい、あれが新しい建物になるわけですね。
新しい建物になるわけです、うん、でその隣にも消防の庁舎とかが今回できる、ちょっ と高台にある感じで、はい、現在の場所からちょっと高いところに移転するという形になってるんですけども、そういった特徴を全部町長にお話ししていただきました。
もうあの3月いっぱいで、まあ、一応完成をさせたいと思ってます。ここ浸水地域になってますのでね、高台へ移転という、まあ、今の政府の方針がありますので、ちょうどその方針にのっとってその時にということで、まあ決断をしたんですけど、今の場所で建て替えた場合でもなんかこう駐車場とかね、今の時代なかなかないので確保ができないということがありますのでね、まあ思い切ってここへ行くんやと。それと同時にまあその津波が来た時のねことを考えたら、高台へあの行っとこうがいいんと違うかというようなことで議論をして、で一応アンケートも取って賛成を得られたんでね、高台へ移転をするということに決定したんですけど、まあ、あの4月いっぱいの間にいろんな準備をまあやり終えて、その間に町民のみんなに内覧会のような形でね、4月の19日か、はい、あのやりたいと。で5月の連休の間にね、役場のいろんなものの荷物を移転をさして、それで5月の連休明けから業務をね開始をしたいというふうな計画で今進めてます。あのまあ一番特徴、うちの役場の特徴というか特徴を待たしたのは議場がないということなんですよ。議会の、まあどこの町村へ行ってもね立派な議場をこの持ってると思うんです。まあでそういうことでその議場にかける予算をね、できるだけ住民のみんなが利用のできるようなそういう場所にしてもらいたいと。万が一災害が起きた時にね、避難場所としてすぐ使えるというような広場にしたいということで、まあ議員のみんな あの理解を求めて、で議場はありませんと、議会の時には議場を作りますというような格好で大広場にしてるんです。
議場兼多目的、
そうそうそうそうそう、そういうような格好で大体あの400人ぐらい入れるぐらいのね、まあホールとしても使えると。で議会の時は議場にするというような形を取りたいなということで、まあ、おそらく現下でそんなことしてるとこないんちゃうかなと思うんですけど、
新しい考え方ですね。
はいはいはい、まあね、議会っていうのはね、まあ、定期的に4回ですね、はい、4回の議会で本会場で議会をやるっていうのは年間通してね使う回数っていうのはねそんなに使わんのですよ。1回の議会で例えば4日か5日ぐらい使うたらまあいいとこ、それが4回程度も、まあ、1年間で20日かそこらしか使わんのですよ。それ以外も遊ばれておくというようなのがあんまりもったいないじゃないかということで、まあ、理解をしてもらったんですけどね。 他にはね、まあ、できるだけここの今のこの、 庁舎の場合は使い勝手が悪いんですよ。この建物が両方に分かれてね、町民の方来てもここへ来ても、あ、それは第二庁舎の方ですよとか、はい、案内線なんですけども、今度の場合はもう1階のフロア全体で全部それをやって、住民のサービスのね、機関を1階のフロアへ集めるとか、
窓口業務を集める、
はいはいはいはい、そういうふうにして、まあ、使い勝手のいいようにできるだけやったんと、まあ、エレベーターつけたりとかできるだけ、まあ、使い勝手のいいようにということで。
今度は何階建てになるの？
今度は3階です。1階2階はもう全てを収めて、3階部分を、まあ、その多目的ホールっていうかな、そういうホールに回って、で議会の事務局とを3階へ上げるという形を取ってるんです。で今度隣へもうね、消防の庁舎をね並んで建てるということで、まあ、防災面でもねものすごく機能が果たしやすいというふうに思ってるんです。
町議会の議場を専用の場所というのを設けずに多目的ホールを兼用にすると、うん、現実的な話としては町長が話してましたように年間で使う日数が少ない、
うん、
ちょっともったいないというよりはその町民の人たちにも使ってほしいんだという考えがあるということが一つと、それから隣に消防庁舎ができるんですよ、同じ時期に。いつかというと3月末でだいたい建物は全部完成して、で4月中に皆さんにこうお披露目なんかを行って、ゴールデンウィーク明けぐらいから新しい庁舎でということになってるんですけども、はい、役場はそうなんですが、で隣の消防庁舎の方は湯浅町と広川町を管轄する庁舎になってまして、役場と違いまして移転するのに空白を設けられないわけですね、消防庁舎というのは。
そうですね、
だから何かのタイミングでポンと切り替えなきゃいけないんで、ちょっといつっていうのがまだ出てないんですよっていう話がありました。
はい、でも新しい試みですよね、議場がなくてその多目的ホールにして他にも使えるようにするっていうのは。
そうですね、それ新しい考え方なので、これは取り入れる庁があるんじゃないかなと思いますけどね。
うーん、
でもう一つ、今の役場っていうのが岩佐駅からも近くって、結構その街中から言うと中心部にありまして、今役場の近くにお住まいの方は便利さが急にこう不便さに変わったりしますんで、
遠くなりますからね。
駅前の多目的広場のところに岩佐駅前連絡所というね、役場のこう出先機関みたいなものを設けるということで、うん、利便性は確保するよというお話でした。でもう一つ、国体ですよ、
はい、
今年の国体岩佐町はどうですかっていうお話です。
一つの種目が全部岩佐町集まってやれるという、そういう国体のその競技を今回の場合は受けてませんので、野球の場合は2日間だったと思うんですよ、うち の薙の里球場でやるのは。まあ、で2日間というとお客さんも少ないと思うんですけども、まあ、できるだけ、まあ、岩佐に来てくれたら、来てくれたという、あ、ここが岩佐町やなということを分かってもらえるような、そんな国体にたいなというふうに思ってます。国体会場になるところは全てもう改修もやって全部やり替えて、まあ、気持ちの良いところで試合をしてもらえるというのと、で、まあ、おもてなしの方もたった2日間ですけども、まあ、できるだけ気持ちのいい、食事のいい、そういう、まあ、歓迎をしたいなというふうに思ってます。浮屋の会場にもなるんです。これも何百人かの皆さんがお越しになると思いますので、同じようにまあやっていきたいなというふうにまあ思ってるんですけどね。
国体岩佐町の場合は丸々の正式競技をそこでするっていうんじゃなくて、部分的にってことになりますので、日数はそんなに多くないんですが、まあ、岩佐町に来ていただいたということを感じてもらえるようなおもてなしをしたいというお話でした。さあ、そしてなんですけれども、先ほど来言ってます岩佐町といえば重田県っていうんですかね、古い町並み、国の重要伝統的建造物群保存地区という名前は長いんですけれども、なかなか素敵な街並みがあります。で、街中を熊野古道が通っているということでも県内では唯一になっていまして、そこら辺も含めてこれからの街づくりに生かしていきたいという話をこれから町長にしていただくんですけれども、このお話は非常に興味深いのでぜひ聞いてください。
岩佐町は、まあ、味噌醤油で代用されてますけども、売りっていうかな、歴史と文化で、まあ、もちろん食文化もありますけども、歴史がまあ古いと、和歌山県下でもね、町の形態として発展をしてきたっていうんかな、そういう歴史が大変その古いということもありますので、なんとかそれを売り物にしたいなというふうに思ってます。 でその歴史をねもう一回やっぱり町民みんなでね湯浅の町というのはこういう形でできてきた、でこういう形で、まあ、これから先もね伝承していく、そういうもんをねきちっと整理をしようやないかということで、まあ、今年1年間をそういう計画の立てる年にしようと、で来年度からきちっとまだそれについてのいろんな事業をね考えていこうやないかということで、今秘策をこう練ってるとこなんですよ。この間の議会でも京都のその伏見にあるね山科にある醍醐寺へ岩田の町になったと言われるお堂がね移築をされてるという現実があるんですよ。それはもう醍醐寺のいわゆる金堂で本堂になってるわけなんですね。で本堂も岩田から行ってるということで、出来上がった日を記念日にしということで岩田町としても選定をしたいと指定をしたいということで醍醐寺さんの方の了解を得て、でこの間うちの議会で醍醐寺の金堂移築の記念日っていうことで条例制定したんですよ。でまあ条例制定するっていうことは岩田からこんな、まあ言うたら世界遺産になるようなね建物や仏像が醍醐寺でねその移築をされたんだと、それが湯浅にあったんだということをね、その自分のから湯浅の町は歴史的に古い町だったんやということをね町民みんながその子供の代からまあ誇りに思ってもらえるっていうかな、そういうことをやりながらそれを一つのまあ湯浅の町おこしの材料にね使っていくというようなことを考えようということで条例制定したんですけどね、なんか豊臣秀吉が醍醐の花見をするときに本堂が欲しいと持っていかれたというその記録は醍醐寺の方に残ってるんですよ。それやったら湯浅町にこんなお堂があるぞということを分かって湯浅で解体をして京都まで船で運んでいって京都でそれをまあ組み立てたということらしいですけども、それが花見に間に合わなんだらしいんですよ。4月のその最後の秀吉のね醍醐の花見というのがありますけども有名ですけども間に合わなんで5月の3日に完成したというのが醍醐寺の記録に残ってるんですよ。で醍醐寺の方では湯浅町から持ってきたということも残ってるんですよ。それで5月3日を記念日にしようということでまあ記念日にしたんですけどね。でまあこれから先、まあ、そういうなんかイベントを考えてね行けたらということで醍醐寺さんの方も、まあ、できたらそんなにお互いこう交流しながらねやってくれたらうちも嬉しいですよって言うてくれて了解をしてくれたんですけどね。
湯浅町にあったお寺のお堂を秀吉が豊臣秀吉がこのお堂を欲しいと、うん、花見のために使いたいんやって言われたので、しぶしぶ解体してですね持って行かれた形なんです京都にね。で京都の醍醐寺というところではそのお堂が本堂として今なおあって、建物も古くて値打ちもあってですね、うん、国宝になってまして古都京都の文化財として世界遺産の一角を占めてるわけですよ。もともとは湯浅にあったものなんですよね。 でも湯浅側にはそれを京都に持って行ったでという簡単に言うとですよ、うんうん、そんな記録がちゃんと残ってなくって、うん、相手さん醍醐寺さんの方にはこれは湯浅のもんやと書かれてると、だからこちらはあまり知らない、
うん、
昔どうやったんやっていう状況もわからない、でも今後はその交流を持っていこうじゃないかとか、うんうん、例えば子どもたちが修学旅行に行った時に、うん、ぜひじゃあ醍醐寺寄ろうじゃないかとか、うん、そんな話が今出ている。
へ
え、なかなか面白いですよ ね
他にもだからそういうことってあるんですか？あるんです
よ。例えば小川寺という桜の名所でもある寺があるんですけれども、その前に湯浅桜という桜がある。
はい、
でこれはもともと湯浅の豪族が育てていていい桜が育ったので寄進しようということになって持っていったと。で向こうは湯浅桜として湯浅からもらったもんやと思っているわけですけれども、うんうんうん、こちらからはそんなどっからっていうその記憶が全くなくって残念な感じ でこちらの方は逆輸入じゃないですけども、うんうん、そこから株分けをしてもらって、今度新しくできる庁舎の周りに植えたらどうかとか、そういうなかなかいい展開にねつなげていこうじゃないかという秘策ですよ。
昔々渡っていった地元のものが今になってこう帰ってくるかもしれないという。
そうで皆さんは知らんかったかもしれないけれども、湯浅っていうのはこんなすごいもんが昔はいっぱいあったんやでとか、こんなすごい人が出たんやでという話を子どもたちにも教育していきたいとい いいお話。
面白いです。
今後に期待ですよね。
そうですね、はい、町長のお話でした。 は街歩きなんですが、はい、その国の重要伝統的建造物群保存地区、通称伝建地区を散歩してみようということで湯浅町へ向かいました、
はい、
がこの取材の日は雨でございまして、結構しっかりめに降ってましてね、休み休み行ってみようということになりました。湯浅駅から北へ向かいますと、その町のね北側がいわゆる伝建地区になっていまして、
はい、
そちらを目指して歩いていきますと、途中で立石の道しるべ道標が立っているところに出まして、は
い、まあ、そこがいわゆる熊野古道が通ってるところなんですよね。
そうなんです。道町通りと書いてありました。でこの道標の対角にある建物がお休み処立石茶屋、誰でも立ち寄れる休憩所と書いてあるんですね。冷たい雨の中でしたから、あ、これはありがたいということで、駅から5分ぐらいしか歩いてないんですが、いきなり休憩です。
これで攪拌してお召し上がりください。これね、ほうじ茶ラテなんです。
ほうじ茶ラテ、はい、おしゃれ
ちょっと面白いですよ、
はい、
これはあのこういう風にしてちょっとお抹茶茶碗に入れて召し上がっていただいたら面白いかなと思って。
まぜまぜ、
美味しいでしょ。
美味しいです。甘くて美味しい。
甘くて、はい、
雰囲気に合ってますよね
江戸時代後期の町屋を改修しまして、お茶屋さんを運営してるんですね。で中に入ると、土間っていうんですかね、ちょっと上がったところに、地元の人の手作りの雑貨とか、あとお茶碗とかね、カップ器類茶器もあったりして、で、こちらのお姉さんが、まあ、休憩していってくださいということでほうじ茶ラテを出してくださいました。
ほうじ茶ラテっていうのが新しいですね。
ねえ、湯飲み茶碗でしかもこう混ぜてからねいただくんですが、茶筅で。でこちらのお姉さんが紹介してくれてるんですけれどもね、中内京子さんという方で、華道の先生をしている傍ら、うんうん、その立石茶屋の運営に携わっていらっしゃるんです。でこちらにはよく街歩きのお客さんが立ち寄られるそうです。
でもね、今多いのはね、お若い方っていうよりか熟年のご夫婦の方多いですね、お二人でなんかゆっくりと歩きに来たっておっしゃってくれてますけどね。
うーん、距離っていうかちょうどいいかなと。
あんまりほら、
う
ん、距離ってないでしょ。
しんどくないから。
そうそうそうでもね、熊野古道ずっと歩かれる方、あの宮原からここまで歩いて、
はい、
でこっからもう電車で一旦帰って、うんうん、次の時にまたこの湯浅から向こうまで。
宮原っていうと有田なんですけど、そんなところからずっと歩いてこられる方もいらっしゃったり、でもまあ昔の方っていうのはすごいですよね、なんていう風にのんびりとお話をしておりました。関東など県外からも街並みに興味を持ってくれる、来てくれる方もいらっしゃるんですが、そういう方々とね交流することで、例えばイベントを開くというようなこともあったりとか、うんうん、あと自分自身の活動も広がるから、すごいいい出会いがあるんですよこの茶屋でっていう風に中内さんおっしゃってました。ただこの立石茶屋なんですが、3月いっぱいで私たちの運営は終わってしまうのよということでした。
すごく寂しい。
ちょっと寂しい、うん、ね、皆さんもそんな風におっしゃってくれてますけど、
何らかの形で、
またどっかでこういう風なのをやれたらなとか思ってるんですよ、はい、せっかく皆さんともこんな風に交流ができてるんで、うん、
立石茶屋というこの建物なんですけども、もともと町が管理をしています、湯浅町がね、はい、で4月からはその湯浅町の管理へ戻るという形になるんです、うんうんうん、でこの建物は今後はおもてなしスペースとしてこれからも有効活用されることになっていまして、休憩所でお茶を出したりという予定があると湯浅町の産業観光課の方に聞きました。毎日開ける予定で、今のところね午前10時から午後4時までだそうです。
休憩所としては残ると
、残るということですね。でもね、こうやって町の中心に熊野古道が通っていて、うん、でお茶屋さんがあるというのはこんな場所なかなかないんじゃないかなと思いますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
また外と中がイメージがちょっと違うんですよね。
うん、中に入ってみると、あのなんて言うんでしょうかね、結構今と昔が混在している部分もあるし、ね、ありますし、
中から見る外の光とかにもちょっとこう和風ないい感じがしてね。
そうですね、もう今とこう昔とが行き交う場所なのかなというふうに思いました。まあ、すっかりそんなわけで長居をしてしまったんですが、そろそろ行ってきますということで散歩再開。 でこの辺りは、まあ、住宅街だったり商店街もあるわけで、普通のお家と古いお家が立ち並んでいたりですとか、普通にお肉屋さんでコロッケあげてる様子があったり、喫茶店もあったり、あるいはここ通れるんですかっていうような細い路地がちょっと入るとあったりして、
そうなんですよね、迷路みたいな感じだね、
うん、そうなんです、
いわゆる田園地区みたいな観光ルートではないけれども、うん、ちょっとこう、うん、どこ行くんかなっていう楽しみな通路だったりするんですよね。
そ
うなんですよ、
その先に何が待っているのか、ワクワクするような道がたくさんありました。あとそういう道を通ってパッと出たところにまた古い建物があって、あ、これ屋根が二重になってますねとかね、そういう建物があったりして面白いですね。歩いているうちにお腹が空いてきまして、お昼を食べようということでしらす丼のお店いいんじゃないかと。ご存知の方も多いと思うんですが、湯浅町と和歌山大学の学生が制作しましたしらす丼マップというのがあります。このマップに載っているお店、紺色に白の字でしらす丼と書かれたのぼりが立っていて、これを目印に行くわけなんですが、今回は横ぐすさんというお店に行きました。地元のお客さんのためにお惣菜を小分けにしてね、外で売っていらっしゃったりするんですけれども、入ると元気なお姉さんが登場しました。チャウリさんという方で、珍しい名字ですよね。
そうですね。
美味しいしらす丼いただきましてね、美味しかったですと、チャウリさんに言いますと、いろいろ教えてくださいました。例えばね、お店はおじいさんの代から80年やっているとか、この前東京であった全国のご当地丼コンテストにも湯浅のしらす丼持って行ったんですよとかね、はいはい、で、仕出しとか日本料理をずっとやってるんですが、今はこうやって中のスペースでしらす丼を皆さんに食べていただくようになってるんですとか、そんなお話を聞きまして、しらすの旬っていつですかというと、旬というか湯浅にはもうずっとあるんやよと、
年中取れるんだよと、
うん、で今が美味しい白魚が終わる頃ね、で、うんうん、あとは秋口も美味しいということも聞きました。お店もしらす丼もそうですし、しらす自体を売っているところもたくさんあるんだけれども、もうどの店のしらすも美味しいんやでということで、湯浅の人みんなをこう愛していらっしゃる、そんな様子が伺えました、うん、はい、チャウリさん素敵な方でございました。そ
うそう、自分とこが自分とこ、うちがうちがじゃなくてね、みんなで盛り立てていこうっていう雰囲気が、このチャウリさんもそうですけれども、うん、いろんなところでそれを感じるんですよ ね、
ね、
それいい感じですね。
ねえ、で寄り道をしてしまったわけなんですけれども、
いつ田園地区に行くんだって感じがしますけども、
はい、ようやく着きました、はいはい、お醤油をこう作っている店の前も通りましたけどもね、あのお醤油のいい香りしてきましたよね。何度来てもいいなという感覚、なんかこうタイムスリップしたようなっていうんですかね、そんな感覚を味わいながら歩いておりました。ここにもお茶屋さんがあったり、レトロなポストもありましたし、休憩所を兼ねたギャラリーもあったし、あと麹の資料館もあるんですよね。
いろんな資料館ありますよね。味噌もありますしね、
魚を扱う店ではね、焼きサバが売られていて、あ、このあたりならではかなという感じもありました。あちこち立ち寄ってみたくなります。でゆっくり隅から隅まで歩くのもいいんですが、雨だったんですよこの日は。で中に入って楽しめるところを一つご紹介。陣風呂です。もともとは江戸時代から昭和の終わり頃まで銭湯だった場所がそのまま残されておりまして、中を改装して昔使っていた道具などを展示している資料館です。入り口は銭湯のような感じ、もうそのまま残してあるんですね。入ると木の板がこうきしみましてね、ロッカーがあって番台もあって座れるようにもなっていました。
よく立ち場の方に映画のポスター宣伝に来たんですって。
で、あの案内のお姉さん、資料館の説明をしてくださってて、これは昔からあったものでとか、あの銭湯で、まあ、経営されていた方が所蔵していたものなどもあるんですけれども、一つ一つ丁寧に説明してくださいました。懐かしいなと思う方も、あ、こんなのあったんだと新鮮に思う方も、それぞれね、皆さん何か感じて帰られるようですね。再び駅前に戻る途中にまたね、激しく雨が降ってたんでちょっと雨宿りしないととか言いながらですね、果物店に立ち寄りました。古吉製菓さんです。こちらではジェラートが名物で、マンゴーのジェラートがね、美味しかったですね。果物本来の甘みが優しくって美味しくって、はい、さっぱりとした味でございました。地元和歌山の果物を使っているそうです。これからの季節、ジェラート食べながら散策もね、いいかもしれませんよね。 ということで、今回はお店に立ち寄ることが多かったお散歩だったんですけども、どこに行っても元気な方が多い、女性の方もね本当にたくさんお会いしたんですけれども、で地元が好きだっていうのが伝わってきますし、みんながねもっといい街になったらいいなっていうふうに願っているとするならばですよ、この活動をそれぞれの皆さんが続けていくとするならば、こういう思いっていうのは、まあ、行動だったりとかがどこかでつながって、それは必ず街を良くする何かになるんじゃないかなというふうにも思いました。ほっこりした気持ちで帰ってきました。街歩きでございました。
さあ、あの今回雨でっていうお話がありましたですけれども、なんとなくねこの番組と湯浅っていうのは雨のこの相性がいいのか悪いのか分かりませんですけどもあるんですけれども、実際に中川さんがこう取材に訪れる、あるいは一緒にこう取材で回るという以外に、あらかじめ下見をしたりとか、後でもう一回回ったところをこう確認取材したりとか写真を撮ったりというふうなこともするんですよ。
さんね、
でなぜかその時はお天気がいいわけですよね。だから初めに行った頃っていうのはまだ2月でしたので、ひな人形店っていうのを連建地区のところでやってました。あのやっぱりね、木造のこう味わいのある古い建物にひな人形が飾られていると、またちょっと違った風情がありますね。合うっていうんですかね、ひな人形という段飾りとかっていうものと木造のその家屋の床だとかそういうものが合うっていう感じがありまして、まあこれは3月3日までだったもんですから、中川さんが訪ねた時にはなかったわけなんですね。
あと城大祭りも3月の上旬でした、はい、でそこではあの夜漁というのがあって、夜ライトアップされながら漁をしている様子をカメラでこう撮る方がたくさんいらっしゃるわけなんですけども、そうです、
これまた雨だったんです、
ね、雨だったんですよ、はいはい、でもあんどんもそうですし、この街並みと人形もそうですし、うんうん、白魚漁の夜漁もそうなんですけど、写真に収めたくなるスポットっていうのがなんか多いんじゃないかなとか、
ね、それからあのなんかこう光と街並みみたいなものを、岩佐はこだわってるんじゃないかっていうようなことも感じますよね。
ねえ、さて今回の番組からのプレゼントは、湯浅町のお醤油、醤油を3人の方にということで、応募はメール、ファックス、おはがきでお願いします。メール sata@wbs.co.jp、 ファックス 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送ラジオで和歌山、湯浅町のプレゼント係までお願いします。前回2月のプレゼント、新宮市の購買堂の鈴焼き、たくさんのご応募ありがとうございました。今回の応募の締め切りは4月10日必着です。発送をもって当選発表に変えさせていただきます。そして今回放送でご紹介したところも、そうでないところも、また番組自体もお聞きいただけるというね、いろいろご紹介しておりますホームページがあります。ラジオで和歌山で検索してください。ラジオで和歌山、発見お宝湯浅町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は4月25日土曜日の放送、美浜町をご紹介します。中川智美と
家城孝道でした。